古川ほのかのノープロブレム。あれこんなでしたっけ。
もうちょっとなんか
もっと元気よかった。
そうそうそう、
古川ほのかのノープロブレムか。
あ、そうそう、
なんか違いましたね。行きます。
はい、ではお願いします。
はい、古川ほのかのノープロブレム。あれノープロブレム、どうだっけ。
ノープロブレムって感じだったと思います。
もう一回、すいません。
いいえ、すいません、はい、
古川ほのかのノープロブレム。皆さんこんにちは、古川ほのかです。この番組は古川ほのかがリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。お久しぶりです。ラジオ収録がなんと3ヶ月ぶりらしいです。公開収録を挟んでるので、すごい久しぶりの収録になっちゃいました。もう久しぶりすぎてタイトルコールのやり方を忘れてて、そのノープロブレムの発音が行ったり来たりして3回目ぐらいでたどり着いたんで、ちょっと注目して聞いてみてほしいんですけど、なんと久しぶりなのに私絶賛風邪をひいてめちゃめちゃ鼻声です。すいませんね、ちょっと体調管理気をつけてたつもりなんですけど、やっぱ季節の変わり目はね、みんな風邪ひいちゃうので、私も例に漏れずめちゃめちゃ鼻風邪をひいております。もしかしたらお聞きづらいところもあるかもしれないんですけど、最後までゆるく楽しく可愛くやっていくので、皆さん最後までお付き合いお願いします。キルン。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは古川ほのかのノープロブレム、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。古川ほのかのお便りコーナーです。このコーナーは古川さんがリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。はい、今回久しぶりのこともあって皆さんたくさんメールが来ました。珍しくいつもねちょっと一面からしか来ないんですけど、今日はね非一面からもちょいちょい来てたので、積極的に読んで取り込んでいきたいなと思います。それでは一通目早速読んでいきます。ラジオネームけいちゃんかっこいいさん、こんにちは。めっきり寒くなりました。ぬくぬく布団から出るのが辛い日々、もうちょっと布団でくるまっていたいと日々思います。古川さんはそんなことありませんか？僕はギリギリまで粘れる時間、尿意のどちらかでそれでも起きています。古川さんはどうですか？いや、私ねもうめちゃめちゃわかります。最近すっごい寒くなりましたよね。今回の収録も2024年最後の収録で、もう12月なんて真冬なわけなんですよ。もうめちゃめちゃ寒くて私も布団から全然出れないんですけど、もうこれにはね私もう解決策が一個あって、これ夏でも私やってるんですけど、冬で寒いって思うから出たくないんですよ。逆に今は真夏でめちゃめちゃ暑いんだけど、この部屋はめちゃめちゃ冷房が効いてて涼しいって思うと、この寒さがめちゃめちゃ紛れるっていうテクニックがあって、これマジで使ってみてほしいです。夏とかも私めちゃめちゃ暑い時に、逆に今は真冬で、でもここは今めっちゃ暖房が効いててちょっと暑いなぐらいにすると、なんかね暑さが紛れるんですよ。このテクニック伝授しますんで、けいちゃんかっこいいさん今日からぜひ使ってみてください。はい、では2通目読んでいきます。ラジオネーム神楽坂ミサイルさん、古川さんこんにちは。デビューの時モテてたと言ってたのは全部嘘。高校の頃はちゃんと付き合ったこともしたこともないというお話笑っちゃいました。日モテの鏡としてより強く応援させていただきます。さて、ウィキペディアのある一時期アイドルを目指していたけど挫折してライブハウスで働いていたというのは本当なのでしょうか？本当ならミールナで活動できてる今というのは夢がある意味叶ったんだなぁと、いいお話ではあるのですが。はい、いやこれね本当に申し訳ないんですけど、もう年末なんでいいかなと思って皆さんにカミングアウトしたことがあるんですよ。そう、デビューの頃に話してたエピソードが私もう9割ぐらい本当に嘘で、もう本当すいません、全部嘘だったんです。なんかクラスのマドンナでしたみたいな方がなんか受けがいいかもって思って、いやもう高校の時もめっちゃモテててみたいな、もうなんか男子が私を取り合ってうんたらかんたらみたいな、サッカー部の彼氏がみたいな話を、まあ、私めちゃめちゃオフィシャルな場でしてたんですけど、すいません、あれは全部嘘です。すいません、 私は高校の時一回も彼氏できたことないし、初めてエッチしたのも多分高校卒業してからだったと思います。高校の時はもう本当に本当にもう皆さんに卒業アルバムの写真をもう見せたいぐらい私メガネのジミコちゃんでした。本当にすいません。でもこのウィキペディアにあるライブハウスでバイトしてたっていうのはこれは本当です。一時期アイドル目指してて、てか地下アイドルみたいなことをしてたんですけど、まあこれはちょっと職業にするのは難しいなと思って、でもなんかそういう音楽とつながりのある場所で働きたいって気持ちがすごいあったので、学生時代にバイトで、ライブハウスで、バイトをしてました。ドリンクを作ったりとか、その音響さんのサポートをしたりっていう、そういうバイトをしてたっていうのは、これは本当なので、皆さん、これは信じてください。そのアイドルがやりたかったっていう気持ちも本当なので、今ミールナちゃんでアイドル活動ができてることが私にとっては本当に夢みたいな時間なのでね、もう何年越しだろう、何年越しか越しに夢が叶って今年はとっても幸せでした。これからはファンの皆さんに誠実に本当のことを言っていきますので、皆さんこれも嘘かもなって思わないで私の話ちゃんと聞いてください。お願いします。はい、では最後のお便りです。ラジオネーム北斗さん、ほのかさんこんにちは。もう年末ですね。年末といえば新語流行語大賞、古川ほのか的新語流行語大賞は何ですか？ぜひともお聞かせお願いします。いや、もう年末らしい話題が来ました。なんか今年の流行語大賞はふてほどになったらしいですね。ちょっと私は全くわかんないんですけど、なんか不適切にも程があるを略してふてほどだ らしいですちょっと全然聞いてないんですけど、古川ほのか的流行語大賞何かなーってちょっとさっき3秒で考えてみました。いや、私ね、これ本当にいろんなところで乱用してたら、なんかオタクも乱用し始めて、そのラジオのお便りとかの語尾に最後にこのワードをつけるようになって、ちょっともう私のなんだけどっていう気持ちになってるんですけど、でもこれ本当に便利だよね。もう皆さんもね、2025年もガンガン使ってください。古川ほのか的流行語大賞は、そんな感じでーす。以上、古川ほのかのお便りコーナーでした。古川ほのかのフリートークのお時間です。はい、年末ですね。皆さん今年はどんな一年でしたか？私はなんかいろんなことに挑戦させてもらって、とても成長できた一年だったんじゃないかなと思います。でも今回のラジオが久しぶりすぎて、お便り募集をね、ツイッターでかけるのをちょっと忘れてたんですよ。あー、みんなごめんって思ってたんですけど、皆さんたくさんメールくれたのでとっても嬉しかったです。で、何をね、お題にしたかったかっていうと、皆さんが最近した一番高い買い物は何ですかって聞きたかったんですよ。なんでかっていうと、いや、私最近ちょっと高い買い物をしてしまいまして、本当に申し訳ない。私ごときが本当に申し訳ないんですけど、ちょっと、4万円の枕を買ってしまったんですよ。いや、違います。本当に。本当に違くて。いや、もう、ほのかちゃん、ついに、みたいな声が今聞こえてきたんですけど、本当に違うんですよ。私にとってもう4万円の枕ってもう40万ぐらいの感覚なんですね。マジで。本当に。いや、でも、これは、もう2年前からずっと欲しかった枕なんですよ。2年前に、家具屋さんに行って、こう、ベッドとかにたまにお試しコーナーみたいなのあるじゃないですか。こう、あそこに、こう、枕のお試しコーナーみたいなのがあって、そこでこう、ふわって試してみたら、その枕がめっちゃ良くて、え、これすごいって思ったんですけど、もう値段が値段なんで、いや、もうちょっとでも考えてからにしようって思ってたら、2年経っちゃったんですよ。で、それまで私は本当にずっとカスみたいな枕をずっと使ってて、毎朝首が痛いな、頭が痛いなって思いながら目覚めてて、で、いやでもこいつまだ使えるしなって思いながら、もうそのカスみたいな枕で毎日毎日寝てて、でも私ってめちゃめちゃロングスリーパーなんですね。1日に結構9時間とか10時間ぐらい普通に寝ちゃえるんで、こう、寝てる時間がめちゃめちゃ長いから、その時間を絶対充実させた方がいいって思って、もう寝具にお金をかけることを私は自分に許したんですよ。そう、 前にコアラマットレスっていうあのちょっといいマットレスを買った時にめちゃめちゃ良くて、あ、もう寝具ってお金かけるべきなんだなって思ったんです。そうだから私は今回買いました。寝具メーカー西川さんのエアーシリーズっていう、ちょっとなんか宣伝みたいになってる、全然そんなことはないんですけど、そんな仕事は来ないんですけど、あのエアーシリーズっていう大谷翔平さんをあのイメージタレントに起用してる、なんかちょっと気合入ってるシリーズがあって、西川さんの中でももうそれの枕がめちゃめちゃいいんですよ。大谷翔平も使ってるらしい。もうそれを歌い文句にしてこうバンバン売りさばいてるっていうシリーズなんですけど、マジでめちゃめちゃいいです。この枕4万円の価値があります。本当にもうね、大谷翔平さんの等身大パネルとか置いてあるんですよ、売り場に。もう今まで私と大谷翔平の共通点なんてもう人間と日本人ぐらいしかなかったんですけど、なんともう買ったの昨日なんで、昨日から共通点が1個増えました。人間、日本人、そして西川のエアー枕を使っているという、まあ、皆さんよりは一歩大谷翔平に近い人間としてこれから日々をね過ごしてい、きたいと思うんですけど、いや皆さんマジで今カスみたいな枕とか布団使ってる人めっちゃ多いと思うんですけど、寝具にお金かけるのマジでおすすめです。本当にね、昼間めっちゃ元気に動けますし、さっきもなんか寒くなってきて布団から出られないよっていうなんかすごい甘えたことを言ってるねおじさんがいましたけど、これ寝具にお金をかけると結構なんていうんですか、睡眠の質が上がるのでね、こうパッて起きれるんじゃないかなと思うので、あのぜひ皆さん4万円ね、強日枕に誰がポンと出せるんだって話なんですけど、私は2年寝かしてついに買いました。もし睡眠を充実させたいなっていう人がいたら、西川さんのエアー枕、あの古川ほのかと大谷翔平が使ってるので、ぜひぜひ使ってみてください。私の最近の高い買い物はこちらでした。おかげでね、毎日卵かけご飯なんですけど、ちょっと来年はね睡眠の質を上げてバリバリ元気にお仕事していきたいなって思うので、皆さん今年1年ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。以上、古川ほのかのフリートークのお時間でした。古川ほのかのノープロブレム、そろそろエンディングのお時間です。いやー、今年最後の収録となりましたが、皆さん今年1年間このラジオを聞いてくださって本当に本当にありがとうございました。皆様のおかげでね、ラジクロさんから首を切られずに済みました。来年もこの感じで楽しくゆるく可愛くやっていきたいなと思いますので、皆さんぜひぜひ来年もご贔屓によろしくお願いします。いつもメールを送ってくれる一面たち、ありがとう。来年、まだメール送ったことがないよって人、ぜひ一面になってみませんか？お待ちしております。それでは、古川ほのかのノープロブレム、今日はここまでです。ここまでのお相手は、古川ほのかがお送りしました。また次回、お会いしましょう。バイバーイ。この番組は、ラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。